国の商社たち、今回もデスカット新宿西口店からお送りします。そしてゲストは円蔵こと田代岳さんゲストにお迎えしていまして、ざっくりと今日はですね、FX の話をしていこうということなんですけれども、円蔵さんはアメリカ系の銀行ですね、シティバンク、そしてイギリス系のスタンダードチャータード銀行、まあ、この辺のところで20年以上にわたって為替ディーラーとして活躍した後、現在は独立していらっしゃいまして、まあ、マーケットコメントですとか、あのセミナーですとかメディアですとかいろいろ活躍していらっしゃるんですけども、今日はですね、まあ、ちょっと今は5月の2010年5月の末ぐらいなんですけれども、こんなお話をしているんですが、ちょっとFX相場歴史的な展開になってきているところなんですけれども、はい、その辺のお話も絡めて、はい、お話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まずそのお話しました、相場の方なんですけれども、はい、2010年5月は、まあ、最初のところからね、はい、大きく下に振られてという展開になってきていまして、5月末さらに5月最初につけた安値を下回っていくというような展開にもなっているんですが、はい、為替相場全体、まずユーロですけれども、はい、どんな感じで見てますか？
そうですね、ユーロはやっぱり 1.51 からダウントレンドまだ続いてると思うんですけど、うん、まあ、それは欧州の問題が非常にね、トピックされて信用問題で非常に欧州やばいんじゃないかと、うん、ギリシャなんかいなくなっちゃうんじゃないかみたいな話になってるんですけど、うん、まあ、一旦 1.2 って50% 戻しなんですよね。1.2030、0.82 から 1.6 までの間の歴史的高値安値の50% 戻しなんで、そこは一旦ホールドしたかなと、はいはい、で今戻ってるんですけど、ちょうどこの1週間ぐらいなんかマーケットが全体的にリパトリというか現金化というか、はい、そういう動きになってますんで、ずっと高かった金とか原油も落ち始めてますよね、うん、で世の中やっぱりすごくリスク回避の動きがまた一段と高くなっちゃってきてるんで、うんうんうん、そういう意味では売ってたユーロも少しショートカバーが入ったり、うん、あるいは欧州系の銀行が少し資金繰りとかそういうのでリパトリでユーロ買ってるって動きが
この、うん、外通貨売ってね、ユーロ買い戻し、
そこでちょっと今 1.21 ぐらいから 1.26 までリバウンドしてるところなんじゃないかなと思って。
っていうのはどうなんですかね、フェアじゃないんですかね。
そのマーケットメーカーと言われる、例えば為替で言えば銀行であるとか株であればそこのスペシャリストとかっていう人たちがいることによってリクイディティが担保されてて、リクイディティが担保されるってことがマーケットで一番重要だと思うんですよ。まあ、それでフェアであればもっといいんですけど、そのリクイディティがなくなって誰も売れない誰も買えない状況が一番怖いわけじゃないですか。そういう意味でやっぱりマーケットメーカーって必要だと思うんで、うん、その人たちの それ既得権益だとしても儲かることもあれば損することもあるし、リクイディティを提供するっていう義務、重要な義務があるんで、それをなくしちゃったってことはちょっと問題あるかと思うんですよね、うん、で為替も株もそうなんです、株もそうだと思うんですけど、株はバタチがやってた頃、為替は銀行と人のブローカーがやってた頃って動いたとしても人間側の処理能力を超えては動かないと思うんですよ。だからスピードが遅いし、あるいはスピード速い時でもそれは人間が処理できないから出会いなく気配値だけで行っちゃう時だと思うんで、この人間の処理速度を超えた異常な機械によるマーケットの変動って多分かなり危険だと思います、うん、これがすごくものすごく、うん、核兵器並みのこれとデリバティブがちょっとマーケットを殺しちゃうところがあるんで、やっぱり僕はバタチとかすごく、あと CBOT とかのシカゴのマーケットの人がワイワイやってビットでやるのってすごく見てて面白いし、あれは文化遺産として残すべきですよね。例えば30銘柄だけでもやるとかで、そうすればまあ雇用対策にもなるじゃないですか。まあコストはかかるけど、でもやっぱりああいうふうにどっかで機械が来すぎちゃうことを止めるのは人間しかいないんで、例えばどっか変な異常値がついちゃっても機械だとそれを異常値と認識しなくなったり、あるいは今回もよく言われるのはどっか異常値がつきました、でもアルゴリズムの取引はその異常値を正常な取引と認識して一斉に売りをかける、しかも1銘柄でやったらそれが全てに、あるいは株でやったら今度それが債券にも行くっていう、全て連動しちゃってるわけじゃないですか。そこで、うん、おい人間が、おい待てよ、こんなの、ま、間違いに決まってるだろうっていうふうに
常識的に考えればね、
言えない、やっぱりサーキットブレーカーなり、うん、安全装置がない今の状況は非常に危険だと思いますね、
う うん、まさにね、5月6日ので問題になったのはそのアルゴリズムみたいな話で、アルゴリズムはそれまでもうすごいマーケット の, リクディティを高めて、どの頃で要するにもうトレードフリクエンシー高いですから、もうどんどんトレードしてくるし、なのでもうマーケットの味方だったんですよね。でもみんな気がつかなかったのは、アルゴリズムがマーケットにリクディティを共有しているんじゃなくて、マーケットのリクイディティを必要としているのがアルゴリズムだったんですよね。でまさに5月6日の時には、もういろんな形のトリガーが、それも今田代さんおっしゃったように、普通に見れば分かるでしょみたいなトリガーがアルゴを動かしてしまって、でアルゴはもう枯渇しているリクイディティの中でさらに売りをかけていくような、ちょっと異常っちゃ異常、もうちょっとなんか IT 化されつく。
3回すごいのがあって、まあ、もっとちっちゃいのはいっぱいあったんですけど、まあ、一番今まで一番だと未だに思ってるのは1998年の秋に LTCM がぶっ飛んでロシア危機の時にニューヨークでその時2日で20円落ちたんですよ。で
ドル円ですか？
ドル円130円からもっと言うと147円まで上がって、そこから落ちてくる過程で130円から1日で120円まで落ちたんですよ。でその日のニューヨークに2時間ぐらいで 2,3 時間で120円から110円まで落ちてすぐ戻ったんですよ。で要はあるでかい有名なヘッジファンドが飛んじゃって、ドル円のロングを全部投げにかかったっていう時で、すごい動きしたんで、あれがやっぱり今までで一番すごい動きでしたよね。で運悪くその時は夜晩で銀行にいたんで、もろにそれ食らっちゃって、もうお客さん売ってくるわ、まあ、なんとか逃げ切りましたけど、あれは今まで見た中でやっぱり一番すごい相場だったかな。
怖いですね。
怖いですね。あれはあの時はすごい恐怖心を、1円ずつ下がってきますからね、本当に。
ね、本当僕そう思うんですけど、この間その5月6日の時もね、1回そういうふうに動いてしまうと。